今週は地域の縁側事業についてご紹介をしていきましょう。市民自治推進課の青木武彦さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、青木さんが現在お仕事をしています、この仕事の内容や担当事業についてご紹介いただけますか。
はい、市民自治推進課の業務はですね、市民自治部内の各課や、市民センターとの連絡調整など、の総括的な役割の業務を行っております。また、自治会町内会ですとか、市民活動に対する支援などの業務ですとか、地域市民の家、市民祭り、地域の縁側事業に関する業務を行っております。
聞いていくと、市民の皆様に直接触れ合う機会というのがとても多い職場だと思いますけれども、この仕事についてやりがいを感じている点はどんなところでしょうか。
業務を行う上でですね、地域市民の家 の管理運営をお願いしている運営委員会の方々ですとか、地域の縁側事業を運営している地域の任意団体 の方々ですとか、直接お話をしたりですね、ご意見を伺ったりと、地域の人たちのさまざまな生の声を直接、聞くことができるので、とても良い刺激になっています。
地域の声を直接聞く機会も多いということで、いろいろな事業に反映されてきていると思うんですけれども、昨年スタートしました地域の縁側という事業なんですが、まずこの事業の内容、どんなものなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、こちらの地域の縁側事業についてですが、誰もが気軽に立ち寄れて、相談もできるみんなの居場所を、地域の縁側として、位置づけまして、市はその活動を支援し、地域コミュニティのさらなる、活性化を図り、暮らしやすい地域づくりを推進するための事業になります。隣近所の、人たちがですね、おしゃべりをしたり、子どもたちの遊ぶ様子を見守ったり、世代を問わずさまざまな人たちの交流の場であった、昔ながらの縁側ですね、はい、こちらをイメージして地域の縁側という事業名になりました。
はい、縁側という響きがとても懐かしく感じた方も多いかと思うんですけれども、昨年オープンしまして、もともとこの事業のスタートの目的というのはどういうものだったんでしょうか。
はい、こちらはですね、高齢化社会の進展や、単身世帯の増加、社会経済情勢の変化などに伴いまして、地域におけるコミュニティが希薄化しておりますので、その地域のさまざまな課題への、影響が懸念されております。で、地域のですね、住民同士のつながりや絆を大切にしながら、人の輪を広げ、互いの暮らしを協力して支え合う仕組み作りを、目標に事業化しました。
ということで、いろいろな世代の皆様が集う機会というのもあるのかもしれません。そして昨年の10月に事業モデル事業としましてスタートしているんですけれども、これまでの施設の中での活動の内容や市民の皆さんからの反響というのはいかがなんでしょうか。
昨年の10月に、片瀬地区ボランティアセンター、日だまり片瀬と、明治地区の共生型コミュニティカルガモの基本型の2箇所、そして基幹型である、地域支え合いセンターよろしく丸大、この1箇所の合計3箇所で、モデル事業をスタートしました。で、今年の4月からはですね、本格的に事業を実施しておりまして、モデル事業として実施していた3箇所に加えまして、7月からはさらにですね、7箇所が増えました。こちらは全業地区のワイワイ全業と、ぬくもり、そして湘南台地区のちょこっと湘南台、長後地区の長後あかり、湘南大場地区の、交流スペースホット社、五所見地区の五所見元気と、あとカバウソ、こちらの7カ所も地域の縁側として、施設を開設しております。で、市民の方の反響についてなんですけど、徐々にではありますが、口コミなどによって利用者が、増えていると聞いております。で、今後につきましてもですね、広報藤沢や、各市民センターなどへの、チラシの配下などを行いまして、広く周知を行いまして、多くの方々に、気軽に立ち寄っていただけるように、していきたいと考えております。
徐々に増えてきているというこの地域の縁側の施設、施設名もそれぞれユニークな名前がついていますけれども、そして今月以降も新たにこの施設が開設されているということですが、それぞれ新しい施設のご紹介をお願いできますか。
はい、今月からですね、基本型が新たに3カ所開設しました。辻堂地区ボランティアセンターの、健やか、こちらは辻堂地区のボランティアセンターが運営しております。そして湘南大場地区の、滝の沢パラダイス、こちらにつきましては、地区社会福祉協議会が運営団体となっておりまして、開設場所につきましては、地域市民の家を活用しております。であと一つが、全業地区の、地域交流サロンゆいにつきましては、こちら個人のご自宅を開放しての、開設となっております。で、また期間型につきましてもですね、1カ所、長後地区の地域支え合いセンターの、エール、こちらが新たに、施設を開設しました。
ということで今月10月に4カ所また追加になり、市内では全14団体が事業を実施するということになっております。基本的には居場所づくりということでもあるんですけれども、各施設によって特徴もあるんですかね。
そうですね、現在まあ基本型が12カ所、基幹型が2カ所の合計14カ所が、開設しておりまして、まあ運営主体によってですね、さまざまな施設の特徴だったりですね、あとはいろんなイベント等も行っておりますので、まあぜひ各施設にお気軽にお立ち寄りいただきたいと思っております。
ありがとうございます。イベントに合わせて人も多く集まりそうな気配もしますけれども、そしてまだまだこちらの地域の縁側、展開や予定についてもあるかと思いますが、どんな目標などを立てているんでしょうか。
そうですね、平成27年度から本格的に事業を実施しておりまして、来年度平成28年度以降につきましても、公募によって、施設の運営者を募集する予定となっておりまして、世代を問わず、多くの方々に気軽に利用いただける、施設を増やしていきたいと考えております。
はい、このようにですね、市内にいろいろな、ね、世代の皆様が集う場所があるということ非常にありがたいですね。では最後にこの市民の皆様へ青木さんからメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、現在開設しています、地域の縁側の実施場所につきましては、どなたでもご利用いただける施設になりまして、開設の曜日ですとか時間などについては、施設ごとに違いますので、そちらの方は広報藤沢や、市のホームページなどで、ご確認いただきまして、ぜひお気軽に、立ち寄っていただきたいと思っております。
はい、ありがとうございました。市内14カ所に広がってきました地域の縁側、ぜひ皆様もお近くの施設をご利用いただきたいと思います。今日は地域の縁側の事業につきまして市民自治推進課の青木さんにお話を伺いました。青木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。